ばんは。この間ですね、山手線に乗ってて、がっつり乗ってる時に、ズボンのジャックが全開だったことに気がついたタイジと、
小骨が取れないコーヒーと、
突然の振りに何言ってるか分かんない M です。
今日なんかそういうのなしって言ったじゃん。
もう3人です。
よろしくお願いします。あれだね、さっきほら、喋りは筋肉だぞとか言ってたけど、1ヶ月空いてるから俺たちもすごいなまってるね。
よくねえよ。
久しぶりの電気屋ウォーカー。
はい、お待たせしました。1ヶ月ぶりとかですね。
申し訳ないですね。季節は過ぎ去って、もうこっちだよ。今日なんか初雪っぽかったよ。
雪降った？
なんかね、これは雪なんじゃないかって、雨じゃない降り方をしてた。
あ、ほんまに？
うん。
みぞれみたいな。
なんか雨だったら普通上から下に落ちるじゃない？
うん。
こうちょっとなんか風に漂ってふわふわしてる感じだった。
おお、それは完全に雪だな。
ああ、もう超ショックで、今日しょうがないから灯油を買ってきましたよ。
ガスのやつがなんか便利そうだけどね、ガスピーってやるやつがね。
ああ、つながって
る。うん、あれすぐあったもんらしいよ。
羨ましいね。
で、今日はそのガスピーとかってかそんな話じゃなくてね。
はいはい。
違う、今日その話じゃない。
うん、
昨日、今日収録日が11月の、あ、12月の。
うん、11月だよ。
11月。び
っくりするよ。11月。2ヶ月空いてるんだけど、いきなり。
11月の2日、うん、
はい、
11月2日と12月の分かんなくなったんだ今、11122みたいな感じで
二進法じゃないかよ
で、
いやそれ01だな。
そうで、クリラジさんのイベントが東京のお台場であったのよ。
うーん、
それにイベントだね。
うん、
なんかそれに行ってきて、
ほう、
昨日あったから。
うん、どんな感じになったの？
まあ表と裏があったんだけど。
やばい感じだろ。
いや、そういうじゃなくて、表っていうのは、本公演というか、
うん。
うん。こうで喋って、それをこちらが聞いてみたいな。お客さんが聞いてみたいな、ね。で、裏はもう飲み会。
あー、なるほどね。
うん、それを行ってきて。
お
う。で、まあ、表は多分、まあ、いつものクリラジさんの話で多分出ると思うから、
うん、
まあそれはいいです。裏の話をちょっとしようかなと思って、
うん、
こんな感じだったよ。そう、うん、飲み会はね、もうあれじゃない、どっちかっていうとそっちが本番みたいな感じもあるじゃない。
まあね、
うん、で結構聞いてくれて、その電気屋ウォーカーも、
うん、
そのクリアジさんのラジ、ポッドキャストと一緒に、
うん、
聞いてますよって言ってくれる方が結構いて。
マジで？
うん、すげえ恐縮したんだけどね。
すごいね。
だから名札をみんな書いて、
うん、
ハンドルネームだったり、
うん、現地屋だったり、
まあなんかそう、なんかないじゃない、こう顔を見て、あ、なんとかさんみたいなって分かれがない
でしょ。そうだね、ネットでしかあれだからね。から、
そうで、倉井さんは結構そこでそういうのを貼るみたいな感じで結構いい感じにこうやっててくれてて、
うーん、
でそこに俺は思いっきり電気屋ウォーカーの大使って書いていったのよ。
うん、
でこう書いてる時にもう飲み会のその
電気屋ウォーカーの大事って書いたの。
書いたよ。
すごい恥ずかしいんだけどそれ。
みんなそんな感じだったもん。
あ、そう。うん。んで？
みんなのハンドルネームだから。
まあそう、ハンドルネームはいいんだけどさ、電気屋ウォーカーの大事って書いたんでしょ？
それはもうそれは看板だもん。
はいはい。うん、看板だ。それで。
で、それ背負って、それ書いてる時にもう向かいの人が、あらみたいな。
あら、やだ。
うん。
電気屋ウォーカーさんとこの。
悪ガキですね、と。
これが噂の。
うん。カミカミ王子。
さんドラ息子か、言って。そう。なんか、ちょっとそんなことは言わんけど。
うん。
まあ、そうやって結構反応してくれる方がいて。
うん。
うん。で、ね、よく言われたのは、配信はまだですか、と。
ああ、申し訳ないですね。
申し訳ない。で、まあ、ね。もう予定が今日あったから、うん、みんなで撮ろうみたいな。
そうだね。
だから明日撮りますんでみたいな感じで言ってきて、本当にあとはで、それで一緒にiPhone をほっとけない、俺がよくこの番組でも言うけど、
うんうん、トマト屋さん、
そうトマト屋さんも来たのね。
うーん、
もうとにかく俺がもう行こうよって言ったの、
うん、トマト屋さんは何、いっぱいトマトを持って歩いてるの？
も 持っては歩いてないからね。
ああ、そっか。
うん、実家の方でトマト売ってるからね。
うん。
で、あのトマトファーム飛騨みたいな感じで。いや、楽天から買えるらしいよ。
へ
え。うん、いや、買ってみるといいんじゃないかね。
トマト嫌い。
嫌い言うなんで。
嫌いはいけません。
ごちゃも
やから。温めてね、パスタとかにして食えばいいんじゃない。
あの、食べ方によってはすごく大好きなの。
そうそう。
あの、トマトジュースとかごっくごく飲むんだけどね。
おお、じゃあ、じゃあ、ストレートとか。あ
の、それで生はダメなの。
グニっていうのだけ。
ああ、まあそこは苦手な人もおったよね。
うん、トマト万歳。
あれはしょうがないな。
うん。大丈夫、大
丈夫。で、まあ、それで、こう、まあ、後から、その、飲み会が終わって、
うん。
あと、俺と友達さん二人で、なんか、そこら辺の店に入って、二人で、お話をして、
うん。
どうしようかねみたいな感じで。
何をどうするんだよ。
あの、これからのポッドキャスト、お互い。
ああ。ポッドキャストの将来について語り合ってきたのね。
お互いの方向性について喋ってみたいです。
ああ。
で、なんか、今度ね、あの、俺も東京やし、友達さんも東京やし、
うん、
なんか、コラボっていうか、
ああ、いいね。
共同企画みたいなやつができたらおもろいね、みたいな話にはなった。
いいじゃん。
トマト屋ウォーカーみたいな。うん、
トマト屋ウォーカーと違う気がするけど。
なんか、ヨガさんってことに。
そう、どの野菜の見分け方みたいな。それでも怒られるかもわからない。で、まあそんな話もちょっとおったりして。
なるほどね。クリラジさんとこのイベントは何人ぐらい来ちゃったの？
ね、表だと100人ぐらい。
すご
い。で、しかも2日でチケット完売らしい。
すごいね。
うん。チケットもね、1800円ぐらいするのよ。
うん。
それで2日でそうだから、ね、やっぱすごいよ。
さすが大手、大手っておかしいのかな。
大手だよ、大手だよ、ね、うん。大手であり老舗だからね。うん、で、裏も半分ぐらい、50人ぐらい。
すごいね、50人の飲み会って大変だよね。
大変。なんだったっけな。なんだ、どっかの飲み屋に行ったら、もうなんか座敷は基本的に選挙みたいなね。
そうだよね。50人入ったら大したもんだよね。
でもすごく面白い。あの、俺は結構、最初はそのテーブルでみんなと飲んでたんだけど、
うん、
なんかもう途中から俺うろうろし始めて、
うん、
なんか落ち着かない。俺お酒飲む席では基本的に1個のところに座って飲むことができないの。うろうろうろうろする人なの。
徘徊癖があるんでしょ。
そうそうそうそうそう、ホロ壁もあるからね。
そうだね。
うん。で、結構いろんなところの席にこう回って、なんか、いろんな人と喋ってみて、みたいな。
うん。
うん。あとは、その、クリアジさんのパーソナリティの、あのメインの BJ さんとか。
うん。
あとは、テクノロジーの方の佐川さんとか。
うん。
なんか、あの、いろんな人と喋ってきたよ。
うん。
あの、先輩から、いろいろこういうこともあるだろうけど、みたいな。
へそれは貴重な経験だったね。
そうだね。すごく楽しかったし、なんかためにもなったし。
うん。
これからも、ポッドキャスト配信する上で、なんかこう、それを糧にできてね、
うん、
いいものを配信できればな、みたいな感じで思うん
だけど。そうだね、やっぱり、モチベーションが一番、モチベーションと、ユーザーさんたちのコメントが一番の原動力だからね。
うん、そうだね、うん。
ああいうこと言ったな、
いやいや、そこはさらっと流したら、他の人は思うって思うけど。
うん、雪降るかもしんない。
ふっとやだよね。最近あのツイッター、
うん、
であの俺が書き込みをすごくするんだけど、
してるね。
うん、最近多いでしょ。
うん、
あのデュアルモニター化したんだよ。
ツイッターを、
ツイッターをデュアルモニター
。パソコンをデュアルモニター化したの。
そうそうそうそう。
うん、
あのうちで使ってるのがメインのコンピューターが MacBook Pro、
うん、
の15インチのコンピューター、ノートパソコンのコンピューターなんだけど。
うん、
で俺結構前にあの今年の頭ぐらいにあのパソコンモニター買ったでしょ。
ああ買ったね。
ね、
うん、
あのフルハイビジョンが映るやつ。
23インチのやつかな。
23か4かぐらいのやつを、
うん、
で、うん、でそれだけでも良かったんだけど、なんか MacBook Pro ずっと閉じてるのもかわいそうになってきて、
うん、
せっかくノートで液晶積んでるのにね、ずっとずっと閉めて起動してあるから。
新しく買った液晶ディスプレイは Mac ノートブックプロ、MacBook Pro に繋いでたんだよね。
MacBook Pro とプレイステーション
自体は閉じてたんだよね。
そうそう閉じて、うん、それの外部モニターつってから、あの Mac を本体をすげえ薄い 本体として使ってたのよ、
うんうん、なるほどね、
ブレードサーバーのブレード1枚みたいな感じ、うん、それよりも薄いんだけど、
うん、
で使ってて、そのデュアルモニター化して、
うん、
でいろいろ作業を最近すごくするんだけど、
うん、
いやいいねこれ、
調子いい感じ、
抜群にいいね、
うん、
基本的にメインの作業はこの外部モニターでやるのよ、
うんうん、
これが使ってるのは飯山っていうメーカーの、
うん、
プロライト B2409HDS って書いてある。
飯山は名の知れたメーカーだからね、
うんうん、まあ、7ホとかと比べちゃうとやっぱ映像とかはそんなにね、そこと比べちゃうとダメじゃない、
どうなんだろう、俺あんまりね、なんだろう、どのメーカーのがいい悪いってあんまり区別がつかないんだけど、
うん、
でもブランド的に言うとやっぱ7ホとかの方がやっぱり強いよね。
でも色が違うもんね。
7ホって確かなんだけど、医療用のモニター作って
た。それもなんか作ってる
んですよ。
だからもうモニターで高いのよ、でもその分、だからまあちょっと別格だから、
うん、
まあだからいわゆる今27インチとかで2万前後の、
うん、
安い液晶モニターを、でも中でも俺がいいなって思ったのはこのいい山のモニターなんだけど、これをまあメインで使ってるんだけど、
うん、
まあその色とかそういうのは後で変えたりするから、
うん、
まあね、それあとモニターの使った感じの色とかは主観じゃない。
そうだね、
だからそれはもう抜きにして、
うん、
それこそ本当に電気屋さんに行ってもらって見てもらわないと、
好みがあるからね。
そうそう、でも使い勝手っていうのはみんな一緒かなと思って、
うん、同感。
そうで、その話を今ちょろっとしようと思って、
うん、
で、OS をスノーレパードにしたのよ、
うんうん、スノーレパードね、
買ってきて入れて、
雪猫、
はい、雪ひょう、
あ、雪ひょ
う、うん、猫ちゃん、まあ猫ちゃんだけど、
可愛らしい、
ちょっとちょっと手が大きいよでも、
うん、スノーレパードは何OS はサービスパックみたいなやつなの、
うん、あんま Windows 比べると多分分かんないんだろうけど、うん、でも
全く今までのやつじゃなくて新しいリリースなんだ。
そうだね、一応そういう程度、
うん、いい感じ、
うん、いいよ、
うん、まあクリスさん、タイジしかいないからここであ
そっか、誰も援護してくれないのね、
うん、
できない日みたいな、
うん、
でもポッドキャスト聞いてる人はバックザー多いから
っていうかさ、うん、今この11月何日2日、
ね、
とか 言っておいて今更スノーレパードの話なのみたいな、
寒くなってきたからスノーレパードいいかなとか思ってたのよ。
あ、雪も降ってきたことだし、
そうだね、まさにスノーレパードどうでもええわい。それをするならウィンドウズ7の話でしょ今。
あ、今はもうそっちだね、
うん、それでさ、
そうね、その話を今日しようと思って。
いいよ Windows 7の話で。
Windows 今日はじゃあ Windows 7の話をしようで、
Windows 7の話をしよう。
始まるよ。
で、Windows 7を買ったのは実は俺しかいないんだな、まだこの中では。
うん、そうやな。
うん。で、そうだよね。M さんがビスタで、
うん、
で発行胎児が
スノーレパード。
うん、なんで半笑いで言ったんだ
よ。普通に半笑いじゃない。全然半笑いじゃない。
いやいや、待って待って。一応 XP はあるんだよ。レッツノートにもう開いてね。
うんうん、それで、じゃあ、Windows 7の話をしていきたいんだけども、うん、まあね、いろんな話を今雑誌とか、まあパソコンでもそう、ウェブでもそうだしね、
うん、
いろんなとこでもう Windows 7の話話題に出てるから、
うん、
あんまりこう通り一遍の話をしても、うん、そんなのは聞いたよって言われちゃうと思うんで、
うん、
今回もまたこうあくまでもコーヒーの独断と偏見によるこうコーヒー視点でのちょっと Windows 7をさばいてみましたにしたいんだけども、
うん、
まずね一番みんな気になってるところは Windows 7結局買った方がいいの？ XP のままでいいの？ Vista のままでいいの？みたいなのが多分まず一番みんな悩むところだと思うのよ。
うん、
M さんはビスタじゃんか。 ね、でまあタイジは XP をまだレッドノートで持ってるって言ったんだけど、
あれビスタだった気がするな。まあいやいやいや、
きっと XP だよ。てかあれじゃね、 ME とか入ってるんじゃないの。い
やそれはレッドノート出てねえだろ。
結論から言います。結論から言うと、ね、予算によって、今自分が自由に動かせるパソコンに使えるお金によって Windows 7に乗り換える時期を選んだらいいんじゃないかなっていうところなんです。でそれはあくまでも時期の選択で、うん、Windows 7に乗り換えたらいいの、乗り換えなかったらいいのっていうことについては乗り換えましょうという答えしか用意されてないように思います。
おー、いい感じじゃない。でも、
うん、でなんでかっていうと、
その答えが出るのは、
そうそう、いい感じなのよ。でまず、予算によってって言ったのは、
うん、
この中だと、胎児がターゲットになるのかな。
俺がターゲット、後ろから撃たれるわけ。
まあね、ヘッドショットでサクッと決めちゃうけども。なんでお金によってかっていうと、XP の時代のパソコンを使ってるユーザーの方の多くが、例えば Windows Vista であったり7であったりに対してスペックがちょっと性能が低い場合があるのね。そうすると今ほら世間一般の噂でビスタよりもよりこう軽快に動くようになりましたよとは言うんだけども、うん、せっかく1万何がしを払って新しい OS を投資するのに、うん、パソコンが古すぎるとちょっとこう結局こう不都合を解消しきれないって言えばいいのかな。快適さ XP の時の何も乗ってない動作の軽快さと、Windows 7によってリファインされてるけども、うん、でもスペック性能はね、求められてる性能が高くなってるから、
うん、
その快適さが引き出せるか引き出せないかっていうので、やっぱり買った後の満足度って大きく違うと思うのね。
まあそれはね、
うん、だ結局 XP から Vista を通り越してね、7安心だからって買ったとしても、やっぱり、うん、あれってなっちゃうのが、やっぱこの性能が低いパソコンを使ってるユーザーさんだと思うの。
だから、何年ぐらい前のかな。
まあ何年っていう言い方は一概にはしたくないんだけど、
でもそれぐらいが一番分かりやすい。
まあ、XP のユーザー、 XP が標準で搭載されてたパソコンの人は全員
厳しい、
もうちょっとパソコンの買い替えを意識した方がいいと思います。
はいはいはい。だからもうまあ触ってる人がね、多分そのままだとは思うから、うん、
結局例えばね、7乗せて、
うんうん、
まあ、ビスタも当然の乗るパソコンならセブンは当然乗るので、
うん、
あのビスタを、あ、ごめんなさい、セブンを乗せて例えば1年とか使ったとしても、
うん、
やっぱりいずれは買い替えるわけよ。
まあそれはね、
買い替えざるを得なくなるわけよね、
うん、
そうすると、今日じゃなくて次回の話にしようと思うんだけども、
うん、
Windows 7の今のバンドル版というか OS が標準で搭載されてたりアップグレードサポートがついたりするようなパソコンを狙うと、
うん、
比較的サービスがあるよっていうことなのね。でこのチャンス、はいはいはい、今 Windows 7が出始めたこのチャンスにパソコンを買い替えとけば、
うん、
違うタイミングで買うときに比べて、まあ、ちょっと安くなるよっていうことなんだな。
はいはいはい、うん、今が、まあ、お店的には売りたい時期と。
そうそうそうそう、だから
でそこでじゃあ買ってやろうと、
そう、あの、うんうん、OS をちょっと割安で買えますよとか Vista の、うんうん、の片落ちのパソコンを買っといても、例えばプラス5000円でとか無料アップグレードとかで7にできますよとかっていうサービスがある時期なので、
うん、
今 XP を使ってて7も欲しいな、買い替えたいなって悩んでる方はパソコンの新調も含めてご検討くださいということなんだな。
はいはいはい。
で次に M さんのような Vista のユーザー、この人たちについてはちょっと無理してでも乗り換えちゃったらいいんじゃないっていうアドバイスに個人的にはなります、
はいはい、そこまでの、
うん、これこの後でまたちょっとじゃあセブン実際どうなのって話はするけども、
うん、
ビスタに比べて動きが軽快になったっていうことは確実にある。32ビット版であれ64ビット版であれ感じられ、体感できるレベルにあると思うので、
うん、
あとまあなんていうの、動作スピード以外の部分で Vista のユーザーがムキーってなってたところがかなり解消されてるようなイメージなので、
はいはい、
うん、そうそう、だから これもさっきのパソコン買い替えようと一緒のとこになるけど、その OS アップグレードの優待っていうのがあるわけでしょ、
うん、
でその優待をきちんと調べてお得な優待で買うっていうのもありだと思います、
うんうんうん、
なので Vista も XP も予算によってね、 OS だけを乗り換えるのかパソコンごと買い替えるのかっていう予算はあるけども、都合がつき次第セブンへゴーって感じだね。
あで、セブンは何種類かあるでしょ、また。
あるね、あるね。
あれは何があるの？
ね、これもちょっと結論から先に話をするけども、
うん、
このパックの選び方っていうのは、何でもそうだけど、こう、機能がついてるついてないっていうものによって値段が変わっていくんだけど、
うん、
個人的にね、例えばじゃあはい、32bit64bit って聞いてなんだか分かる人って手を挙げられない人は、
うん、
ホームプレミアを買ってください。一番一般的なやつ、
一番安いやつね、
安いやつね、ホームプレミア。ちなみに、うん、コーヒーはホームプレミアです。
あ、色何色？
色は緑色。
あ、緑のやつを買えばいいのね、
うん、緑々しい感じ
のやつ、それが分かりやすいじゃない。
そうだね、緑色のホームプレミアを買ってください。でホームプレミアの次がプロフェッショナルで、その次がアルティメイトかな、はい、アルティメイトになるんだけども、
うん、
プロフェッショナルを買う人っていうのは、
うん、
一つは、バックアップの機能が、
うん
うん、とホームプレミアよりもプロフェッショナルの方が、あ、ちなみにプロフェッショナルは青いやつね、
青ね、そう、真ん中の青ね、
そう、連邦の青いやつなんだけど、
うん、
バックアップのバックアップの機能が充実しているということと、
うん、
あと XP モードっていうのが使えますよっていうのが、まあ、大きな2つのポイントなのかな。
XP モード、ほうほうほう、
うん、でこの XP モードっていうのは、
うん、
今多くの企業であったりとか、まあ、個人の方もそうだけど、うん、XP を Vista に乗り換えずに XP を使っている人がいっぱいいるわけでしょ。
うんうんうん、
で Windows の場合 OS を乗り換えるときに一番のハードになるのが、
うん、
ハードの仕様の対応非対応とこのソフトの対応非対応なのね、
うんうん、
で XP から7っていうのは一つ間に OS を飛ばしちゃってるので、今まで使えてたソフトが使えなくなっちゃう可能性が
あ
るのね。
うん、
それはほら XP 時代に作ってたやつで、
うん、
もうセブンとかビスタのアーキテクチャ、その作り方には合ってないっていうものが確かにあるわけよ、
うんうん、
その心配からこの XP モードっていうのは作られてるんだけど、
うん、
俺はね、なんか乗り換えてみて思うんだけどね、
うんうん、
XP モードを使わなきゃいけない人ってよほどの人なのかなって思うの。
そうだよね。
なんでかっていうとビスタ、
うん、
M さんが使ってるビスタ
は、はいはい、
セブンと似たような感じで、ビスタで使えるやつはおおむねもう9割9分セブンでも使えるわけさ、
うん、
でビスタが出てからもう何年か経ってるよね、
うん、
だ多くのソフト、うん、何年ぐらいだっけ、
どれでもな、
もう3年ぐらいは経ってるだろ余裕で、
そんな感じかもしれないね。
サービスパック2まで出てるし、
サービスパック2まで出てるんだ。だからもう、うん、ビスタで使えるやつはセブンで使えると、まあ仮にすればよ、
うん、
大体のソフトはもうビスタに対応してきてるわけだよね。
そうだね、大きい会社が作ってるソフトはね、
そうそう、だよっぽど古いソフトを使い続けてる人でなければ、うん、XP モードってそんなに必要ないのかな、うん、
ああ、なるほど、だったら XP モードあった方がいいかもかなんて飛びつくのもちょっと考えもんかなと、
うん、
うん、
さらにもう一つ言えるのが、
うん、
XP モードっていろいろそれを設定するまでが大変なのね。
あ、そうなの、
うん、要はうん、Windows 7 Professional をインストールすれば、そのままできますよっていうわけじゃないね。最初から使えるようになってますよっていうわけじゃないのさ。
ああ、そうなの。いろいろ設定がいるのよ。
そう、要は Windows 7の中に仮想 XP を入れるっていう感じなのね。
ああ、はいはいはいはい。
だから Mac ユーザーだったら Mac の中に XP を入れるようなもんなのよ。
おーおー、じゃあちょっと手間、まあ手間でもねえけど、まあでもなんか やらんといけんのよね。
うん、だから
そうな、
そう、だから例えば会社で使ってらっしゃる方たちで、うん、過去の資産をね、その会社だって独自にこうプログラムを作ってもらったりしてるたりするもんだから、
うん、それはね、
ね、過去の資産をセブンでも使いたいからと、じゃあプロフェッショナルでしょっていうふうにしたとしても、
うん、
あの従業員の方では対応できないかもしれない。別にそんな難しいことじゃないんだけど、
うんうん、
例えばワードを使います、エクセルを使いますっていうぐらいの方が突然じゃあ XP モード設定しといてねってこう部長に言われたとして、
うん、
じゃあやっときますって言ってもあわわわってなると思う。
これはちょっとってなるわけよ。
うん、まあ一日仕事かもしれないね、もしかしたらね。
うん、
でそのバックアップと XP モードが使えますよっていうだけなので、
うん、
だからうん、どうなのってやっぱり思っちゃうわけね。
ああ、バックアップなんかはね、もうあのまあできるもんね。
そう、まあ別にソフトを用意すればいいだけだし、
うん、
うん、でその上、今度黒いやつが3連星がアルティメートって言うんだけども、
見つかるとちょっとおかしなこと
になる。おかしくなっちゃうからね。これはさらにあの必要性がないというか、
あれ、まあまあ上位のフラッグシップモデルになるんだろう
ね。でもこれ果たして需要があるのかどうかっていうのはちょっとわからないんだけど、
うん、
なんかポータブルデバイスだから外付けハードディスクとかのデータの保護だったりするような機能がついてたり、
うん、
あとマルチランゲージ対応、35言語の中から自由に好きなものを使えますよとかっていうのがあったりするのね。
それ Mac だったら鼻からついてるけどね。
うん、でも OS の機能、そのなんていうのかな、文字セットが変わるというか、だから日本語の中で何語は使えますっていうんじゃなくて、もうガラッと多分そっちの言語に切り替わるんだと思うんだけど、
あ、それが Mac には標準がついてるのよ。
あ、そうなんだ。
うん、最初あのだから間違えて韓国語とかやると日本語の下は韓国語なのよ。
うん、おー、すごい。
全部ハングルみたいなね。
あれだね、かなりそこ頑張ってアピールしてくるね。
あ、あんま触んねえけどな、それ
がマックユーザーと、まあいうことで、
うん、
いろんな雑誌とかでこうプロフェッショナルだったりアルティメイトだったりのこう優位性というか先進性をアピールするてるんだとしてるのね、
うんうんうん、
俺が見てても。だから俺もかなりプロフェッショナルを買わなきゃいけないのかなって思って心配したんだけど、
うん、
多くの方は緑のホームプレミアムで十分だと思います。
はい、
うん、エディションの選択はそうやって考えてもらうといいかな。
いくらぐらいすんのかね。
アップグレードパックのやつで、
うん、
いくらなんだろう。1万。
あ、今ね、ヨドバシカメラで出てきたよ。
うん、
じゃあ今言うけど、
うん、
特別優遇版とかでないやつね。
うんうん、
あと、ホームプレミアムが16,500円だね。
うん。
うん、アップグレード版。で、プロフェッショナルが27,000円。
いや、高っ。
高っ。で、アルティメットが28,000
いくら。うん、高いね。
1000円しか違わん。
うん、どっちも高い。
高いね。で、あと初回もう今からもう乗り換えるって人はね、
うん、
初回の優遇パッケージ、これは多分お店によって違いがあるんだろうけど、
うん、
まあそっから2000円引きぐらい全体的に、うん、
なるほどね。
うん、うん、だからそう考えると1万5000前後のホームプレミアムを買うのがベストかもわからんな。
そうだね。特に、うん、あの XP モードに、
うん、
大きなこう魅力とか必要性を感じてなければ、
うん、
そのままホームプレミアムを買ってもらって間違いないと思います。
あ、うん、でもいいね、あのビスタの時はビスタ乗ってんだったら XP のマシン買うよっていうのがあったじゃない。
うん、あったね。
けど今だったらさ、もう XP、 あ、じゃあバリューだ、セブンが乗ってるんだったらそっちを選ぼうよって言えるのは俺すごいいいことだと思うよ。
そうだね。これがあの、まあ、マイクロソフトが、
うん、
こう一生懸命、ね、こう逆境に立たされて中で、うん、なんとかこう盛り返そうと思って投入してきた肝入りの OS だなっていうのは確かに感じられるよね。
うん
うん、
これはなんかでもこの間なんかテレビを見てたら、
はい、
マルチタッチに対応したのこれ。
ああそうだね。マルチタッチ。
これはホームプレミアムでもできるの？
うん。その液晶できんじゃない？
パネルさえ。はいはい。あ、うん、マルチタッチ、まああのいわゆるそのタブレットコンピューターみたいなでっかい。
いわゆる iPod タッチでしょ。
そうよ。
マルチタッチ、要は画面を指で触って操作するっていうのにプラス、その指2本で拡大縮小っていう、まあもう悪いけどタッチのモロパクリ。
うん。今あの富士通かな、
うん、
キムタクが出とったけ、
うん、
テレビでなんか
やるじゃん、2本指でガーってやったらキムタクがゴワーってでっかくなるみたいな。あれよね。あってことは、うん、ホームでもいけんのか。
うん。だからちょっとそこは、はっきり言ってマルチタッチは興味がなくて、画面に触るっていうことが信じられないのね。
あ、
タブレットとかトラックパッドとかだったらいいんだけど、
うん、
ましてほら iPod タッチの画面ってね、指で触ったって別にペコンとならないじゃんか。
まあ、あれき、ガラスだからね。
うん、もちろん、なんちゅうの、タッチ対応のディスプレイだってもちろんそう触っていいようになってるとは思うんだけど、
硬いような
は
めてあるから、
うん、
これはね、
そうだけど、そのためだけにディスプレイを買い替えるのっていう、
うん、ちょっと考えもんか。
だ
から
マルチタッチのパソコン、マルチタッチ仕様のねディスプレイがついてるパソコンとか持ってる人であれば、いいんじゃないでしょうかっていう感じだけど、
うん、マルチタッチで何やることがあるのかどうか、
そうそう、何するのっていう、マウスでいいんじゃないっていう感じで、
そうだね。まあそこはなんかこう、
ただこれはマルチタッチは例えばノートパソコンで画面をくるんって180度回転させて画面だけにできたりするじゃんか、モノにシリーズによってね。例えばああいう形でとか、要はデスクトップじゃないその提供の仕方の時に機能として役に立つだろうっていう感じだと思うの。
そうでしょうね、うん、
だからデスクトップにマルチタッチしなくていいじゃんみたいな気はする、ね、
それは思うわ。、うん、
そう、触りたかったら好きなだけ触れと、
うん、
で、あれだ、今はまあ OS のエディションの話とかしたけども、
うんうん、
今度じゃあ Windows 7何が変わったのよっていうところの話をしていきたいんだけど、
おお、それよそれよ、
うん、
変わったところは知りたいのよ。
そう、あ、そうそう、それでね、結論からまた言わせてもらうと、
うん、
Windows 7は、
うん、
Vista のメジャーバージョンアップだ、
うん、おお、なるほど、
っていうのがコーヒー的な見解です。っていうかね、
ビスタプラプラみたいな感じ。
そうそう。なんでちょっとプログラミング言語みたいになってる。あのね、ちょっと誤解があるというかね、こう、うん、曲がった言い方をすると、
うん、
もしね、この Windows 7の完成度を上げるため、完成度をここまでプラス、うん、達成するために、ビスタを評価版として出してたら、
うん、
Windows 7はものすごい爆発的な評価を受けたんじゃないかなっていうのを。あえて思うぐらい、ビスタが未完成でセブンがその、ビスタをブラッシュアップした感じになってるのね。
じゃああれかい、ビスタはセブンベータみたいな感じか。
うん、と言いたい。あえて、
あ、なるほど、
うん、
金払ってテストさせられたんだな。
そうそう、もう大事、ものすごい世界規模のオープンベータみたいなもんよね。
うん、うん、
しかも安からず金を出して、
うん、うん、
うん、
で、あ、でもまあそんな感じなのね。
うん、で、うん、こういう風に言った、なんでセブンビスタがベータでセブンが正規版かっていう言い方をあえてしたかっていうと、
うん、
ビスタがこの何年か頑張ってくれた、不評を得ながらもね、頑張ってくれたおかげで、
うん、
業界も Windows 7のそのベースに習う時間があったって言えばいいのかな。いきなり XP から7に来ちゃったらいろんなものが変わるから、当然ドライバーソフトの対応とかその、うん、ハードの作り方の対応っていうのは遅れちゃうわけだよね、
うん、
だけどセブンっていう、あ、ごめん、ビスタっていうワンクッションがあったおかげで、
うん、
かなりこうスムーズにセブンへの移行が各企業を体制整えられてるって感じなの。
はいはいはい、
うん、だから当初いろいろ心配されてた、例えばドライバー、
ドライバーがまず問題になるね。
そう、古い OS から新しい OS になったらドライバーが対応してない、対応が遅れるんじゃないかとか、 あるとはね、対応するコストをカットして対応をしませんという宣言するのもあったりするから、
うちのプリンター動かねえよとかもたまにあるから、ね、
そう、
うん、
だけどこれはね、まあ、基本的にビスタのやつがそのまま使えるっていうのもあるけども、
うん、
Windows 7対応のドライバーとか、バンドルのアプリケーションソフトとかっていうのが、
うん、
各メーカーからのウェブサイトで結構もう出てるのね。
はいはい、リリースとリリースに合わせて、
うん、かなり出てきてる感じです。
はいはいはい。
で、私はね、これなんだっけ、プラネックスのBluetooth のドングルを今デスクトップに挿して、うん、キャノンのプリンターを Bluetooth で繋いでるんだけども、
ああ、そのマシンには Bluetooth が鼻から入ってなかった
の、ね、入ってないのね、うん、
はいはい、
でドングルを挿して、ドングルのソフトは最初対応してなかったの、
うん、うん、
で、ああ困ったなと思って、うん、でホームページに見に行ったら普通にもうドライバーがあって、ダウンロードしてインストールしても完全解決みたいな感じでね、
うん、
だったから、かなりそういう部分での不安は、解消されてると言ってもいい感じです。
はいはいはい、
うんうん、だから、まあ、Vista 使ってる人はもう思い切ってセブンに行ってもいろんな部分での問題っていうのは心配しなくてもいい感じになってきてると思います。
ああ、なるほどね、
うん、よっぽど古い機械を使ってなければね。
はいはい、
あ、まあね、それはしょうがないよね。
まあね、それから、うん、そのベータ版から正規版っていう Windows 7になったっていうことで、
うん、
細かい使い勝手の部分がかなり解消されてるっぽいです。
あら、
M さんだと分かると思う。俺は Vista は1ヶ月も使ってなかったからあれだけど、なんかインストールしようとしたりなんだりするとこう画面が暗転してピコーンってなるじゃん。
ああ、なるなる。
あれかなりうざいうざいって不評を受けてたよね。
そう、いちいちなんかこうね、なんか自己通許可がどうかこうな。
そう。この前、マイクロソフト のサポートに電話した時に、あ、あのうざいやつねって思わず言っちゃったんだけどさ。
ほら、怒った？
あ、はぁって言ってたけど。
いか笑い
これが、今度は、設定でかなりそのレベル自体を調整できるようになってて、
ああ、それを出す、
うん、もうちゃんとコントロールパネルからそのレベルの線、どこのレベルで警告出しますよっていうのが出てきてて、
ああ、なるほど。
4つにレベル分けされてるんだけど、通常はレベル3状態なのね、
うん、
でレベル2に下げるともう暗転はしなくなる、警告が出てもポコッとこういわゆる普通の確認ウィンドウが出るだけ、ポップアップでね。で、あともうレベル下げちゃうともう警告すら出しませんっていうようなのが自由に選択できるようになったので、
あ、はいはいはい、
うん、おー、それはいいな。
まあ、Vista でもフリーソフトかなんかで確か調節できたと思うんだけど、まあそういう細かいところに使え、ちゃんと対応したっていうこと、
はいはいはい、
うん、その他にもね、スタートアップがかなり劇的に使い勝手が変わってて、
はいはい、
スタートアップじゃないよ、スタートメニュー、
うん、スタート、あれと Windows のボタンを押して出てくる
ってこと。そう、
一番左下にあるんですよね。
そうだね。これが Vista のやつ、俺 XP ずっと使ってて Vista を1ヶ月ぐらい体験したんだけど、 Vista のやつってすごい使いにくかったの。
うん、
だいたいスタートメニューにさ、ドラッグ&ドロップでこう登録できないんだよ。
うん、
普通 XP だったら例えばフリーソフト入れて自動的にスタートアップに登録されないソフトでもショートカットをこうねコピーしてピッと貼っとけばそこに入ってくれるじゃんか。
お、
入らないんだよ俺のやつ、ビスタのやつ。で、あとほら何 XP だとこうメニューとかをアレンジしてスタートメニューを開いた時にこういつも使うアプリケーションとかを真っ先に表示させたりとかできたんだけど、
あ、出るね。
ビスタだとなんか使ったやつがどんどん溜まってって、あんまりなんか自分で調整できないんだよね。
うん、どんどん。
ああ、だから。ああ、そうなんで、じゃあ、たまたま今はこれを使ってたけど、
うん、
この1週間はね、この1週間すごくこれを使う時があったと。
うん、
でも、1年を見てみると、これじゃなくて、
うん、
また別のやつって時には不便なのか。
そう
です。
使う使わないにかかわらず自分が使いたいソフトとか便利なフォルダーとかをスタートメニューに突っ込んで使えるようにしてた、できたた XP なんだけど、 ビスタではそれができなかったのね。
はいはいはい。
まあ、そういう使い勝手の面がスタートメニューでもかなりリファインされてて、下のタスクバーと機能も被ってくるんだけど、例えばスタートメニューに登録されてる Google Chrome、まあ、ブラウザーソフトだね、インターネットを見るさのとこにこうマウスオーバーっていうかこのポインターを当てるとね、あの右側にひょこっと自動的にメニューが開いて、そのブラウザーでよくアクセスするページとか最近閉じたページとかっていうのが、うん、もう直接選択できるようになるのよ。
おお、いいよ。
今って、まあ、Google Chrome だとブラウザを立ち上げるといつも使ってるページに直接こうジャンプできる。うん。で、それがもうスタートメニューで、要はコンテキストメニューみたいな感じで自動的に出てくるのね。
はいはい。
で、じゃあエクスプローラーをと思ってエクスプローラーを見ると同じようにして、うん、エクスプローラーでよく使ってるやつとかが出てきたり、最近使ったやつが出てきたりとか、エクセルのソフトにマウスオーバーするとエクセルで最近編集したソフトがピュッと出てきたりするから、これまでアプリケーション立ち上げてから次のステップとしてしてたことをアプリケーションを立ち上げるときに指定できちゃうみたいな。
でもあれだね、家族で例えば使ってたりするコンピューターにそれがちょっと嫌だね、見せられないようフォルダーがあるじゃない。
家族で使う人はちゃんとあのマルチアカウントにしてログインを変えてください。
アカウントをさ作ればいいのよそれはね、
作って
それは怒んないんだけど、例えばそんなの作んないって時もあるじゃない。そういう時にはかなり厄介な機能だけどね、ここは見せちゃダメってとこがマウス乗せるだけでこう見られるっていうのは怖いけどね。
まあね、
それはまあ大事ったらこんなサイト見て、
そうそう何このこの丸々がバツバツのなんとかの画像って何みたいな、うん、それは、
まあ、あの
大地がやましいことをしてるからでしょ。
いや、してないしてないしてない。まあだからそのあれか、Windows 7入れるときにそれぞれのアカウントを作ってあげればいいのね。
うん、間違いなくユーザーを作ってねやってください、うん、でこれがスタートメニューの、まあ、その登録したやつに出てくるんだけども、
はいはい、
面白いのがねタスクバーの方がまたちょっと進化をしてまして、
うん、タスクバーって言ったら
下のバー、棒だよね、棒
下のやつか、
うん、画面の一番下に出てくる、
うん、そうそう、これ何が面白くなったかっていうと、
うん、
タスクバーにね、今までのこう何ていうのかな、タスクバー Windows 開いたやつがこうタブみたいにして Windows に残って表示されるようになったわけじゃない、それまでっていうのは。
今度、だから最小化とかするとそこにヒュッて入ってくるよね。
そうそうそう、今までのはね、そのウィンドウごとにこうタブが1個ずつ開いてったんだけども、うん、今回はね、基本的にはその開いたアプリケーションのアイコンがこうタスクバーにどんどん収まっていく感じだよね、
はいはい、
今までだったら名前が出てたんだけど、
そうだね、インターネットエクスプローラーでそこから どこのページを開いてるかまで出てたよね、
うん、名前じゃなくてアイコンがそこに入るようになったのね、
だけが、
そうアイコンだけが、
うんうん、
でマウスオーバーでマウスを上に乗っけると、うん、その、うん、Windows の、
うん、
サムネイルって言えばいいのかな、小さい画像が今開いてる画像がそこにピョコッと表示されて、
うん、
その電子メールだったら何が表示されてるよとか、ブラウザだったらこのページが開いてる Windows とこのページが開いてる Windows があるよとか、スカイプだったらこの Windows とこの Windows ってのがもう縮小画像で表示されるから、名前じゃなくて見た目でその Windows が選んでるみたいな。
それは最小化で全部、例えば全部入れてても、
最小化しなくても開いてようが開いてまいが、その開いてようがっていうか、Windows を開いたりアプリケーション開いたりしてればもうそこのタスクバーに入って、
うん、
それが全部こう見れるようになってるのね。
俺がすごく気になるのは、
うん、
例えばインターネットエクスプローラーを5枚立ち上げてると、
うん、
バーッと、
うん、
でそれに、メールと、
うん、
スカイプと、
うん、
あとはなんかこう 何だ何があるかな、
うん、
まあそんなだけその7個全部立ち上げてると、
うん、
そうすると全部最小化するでしょ基本的には。
うん、
で見たいページだけ出てるでしょ、だからインターネットのピョンって1個だけ、
うん、全画面表示にしてればね、
そう全画面表示にして他は全部閉じ、あの最小化にしてるときは、
うん、
今までの XP とかだと、
うん、
下のタスクバーにすげえ出てくるじゃんブワーって、
そうだね、
それがどうなるの、1個のアイコン1個のアイコン、
ね、1
個のアイコンで並ぶのは分かるんだけど、
Windows開いたウィンドウ単位での管理じゃなくて、うん、アプリケーション単位でのまとまりが出てくるのね。だからどんなに開いてもアプリケーションの種類分しかタスクバーにはウィンそのタブが出てこないの。
で、
例えばスカイプで2つウィンドウが開いてるとか、クロームでウィンドウズが2つ以上開いてるとかってなると。そのアイコンが四角い箱にこう入ってるんだけど、
うんうん、
その四角い箱が何枚か重なってるような感じに見えるのね。
あ、じゃあ今そこは数枚出てますよ。
そうそう、だから1個だけ開いてる時なのか何枚か開いてる時なのかっていうのがその重なってますよぐらいで見えるだけで、あとはマウスを乗せるともうここここここっていう感じでそのサムネイルが表示されて、あの視覚、より視覚的に選べるようになったって言えばいいのかな。
ああ、なるほどね。
そう。もしくは、Mac をあまり使ったことがないから何とも言えないけど、Mac の、うん、あの、なんつうの、あの、ポコポコポコポコってこうマウスが、
ドック
っていうのか。
うん、
あんな感じに、多少、こう、Windows っぽくした感じに、
はいはい。
見えるかな。
なるほどね。
そう。
でも Windows ユーザーは、なんでか知らんけど全画面表示大好きよね。
そうかな、それは画面の解像度によるんじゃないかな。
なんか俺の周りを見るとみんなが Mac を触ると、
あれなんか宇宙に行ってるぞ、
おいしい
帰っておいで。
あの Mac をさ、まあ俺のコンピューター触らせると、
うん、
みんな全画面表示のボタンを探すのよ、
うん、
でバツと最小化と、
うん、
これあの Mac の場合プラスがあるのね、
うん、
プラスを押すと、まあ、全画面にもなるんだけど、
うん、
絶対するのよなんでかなとか
思って、それはカイジの友達だけじゃないかな、
なんか多いんだよね全画面表示、なんかあのウェブサイトとか見ると横真っ白なのよ。
M さん最大化したりする？
いやしない。
ほら
なんでだろうね、
まあ、今が多いんだよね。あとは一個一個開いて、
うん、
使うもんだけなんか見たりさ、
うん、あんま俺もしないけどな、うん
本当に、
うん、
じゃあうちのだけど、あ、であとさ俺が気になるのがあって一個、
はい、
あのなんか変な半透明みたいになってるじゃん宣伝とかで、ね、
半透明
ウィンドウが透明だ、半透明じゃない、
あ
れ何
あれはね、
うん、
要は今開いてるウィンドウ重なってると当然下のウィンドウ見えないでしょ、
うん、
で、あの画面タスクバーの一番右側にちょっとしたボタンがあって、それにマウスを乗っけると今開いてるウィンドウが全部半透明になるのよ、
うん、
そうするとこうサイズであの何が開いてるのかって分かったりするじゃんか、
うん、
一つはデスクトップ上を見せるようにするための半透明化と、
うん、
あとこのさっきのタスクバーからウィンドウをあの開いたりしようとするときに、
うん、
今自分が選択してるウィンドウ以外は半透明に一回見えるのね。
はいはいはい。
だからこのなんていうのかな、ごちゃごちゃいっぱいウィンドウを開いても、
うん、
そのアプリケーションが今自分がどこに表示されてる、どのウィンドウを開こうとしてるのかっていうのがよりこう分かりやすくなった感じなのね。
ああなるほどね。
そうだから、ま、半透明になることを意識して使うっていうことは多分ないと思うの。
ないのか。
自然に使ってる中で、あ、分かりやすい、あ、使いやすいっていう感じなの。
はあはあ、うん、それはもう自然にやるもんだろ。
自然になるよ。
なる。コーヒーもじゃあ普通にコンピューター触る上で、
うん、
半透明っていうか透明になってる。
なってる。
あ、なってるのね。
そう、これはね意外と便利でね。
うん。
あの例えば下でタスクバーから複数開いてる。例えば今スカイプを実はあの。メインのやつとサブのやつでスカイプが2つウィンドウが開いてるんだけど、
うん、
タスクバーに当然スカイプのアイコンが2つ重なってるわけね、
うん、
でそこに左あのカーソルを持ってって、うん、あのするとその上にポコッとサムネイルが2つ出てくるわけ、
うん、
で2種類のスカイプのウィンドウがこう画面上にあるよって教えてくれてるんだけど、
はいはいはい、
マウスオーバーでその今自分が選択してるやつだけがこうくっきり表示されて他は半透明というか透明になっちゃうわけさ。
ほうほうほう。
だから口で説明するよりもはるかにこう直感的にこうどのウィンドウを探してるのかっていうのが分かるわけよ。
あ、なるほどね。
そうするとどんなにいっぱい開いてもなんとなくこう行ったり来たりして何回か使ってるアプリケーションウィンドウっていうのはこう自分でこうなんとなく覚えてんじゃん場所をさ、
うん、
だから見た目もそうだし形もそうだし場所もそうだしこう一生懸命字を見たりとか内容を読むんじゃなくて、
うん、
感覚的にどのウィンドウかっていうのがこう選択できるわけね。
あ、なるほどね。じゃあウィンドウズもそういうあのいっぱいウィンドウを立ち上げてる時に、
うん、
これっていうやつの装備ができたって感じだね、
う
ん、
そうそう。
Mac にもまああるけど、まあそれはそれで Mac ユーザーに沿ったやり方、
うん、
エクスポゼっていう機能もあるし、
うん、
Windows のユーザーあれ何っていうんだ、
うん、
またなんかエアロなんとかとか言うの。
ああ、エアロシェイクとかなんとかって書いてあるね、
うんうん、そういうのになるのね、
うん、だか細かいことは、まあ、雑誌とかを見てもらうと詳しく書いてあるんでそれを見てほしいんだけど、
うん、
俺がそのさっきから言ってる Vista から7がベータから正規版だよって言いたいのは、
うん、
そういうその細かいところであえてこうですよああですよって新機能を説明して新機能を使いましょうっていうんじゃなくて、
うんうん、
普段使ってる中での使いやすさユーザビリティっていうのがグッと向上したのが7ですよっていうことなのよ。
あ、
うん、だからそのいろんなことがこうこれが最高なんだよってなかなか言いにくいけど、うんうん、一つずつ良くなってる感じ、
はいはいはい、
これが7の今回のバージョンアップというかそのリリースされての一番の特徴かなって気がする、
うんうんうん
うん、
まあでもそういうところだろうね。
うん、
普段使いの使いやすさが向上するのが多分一番こうユーザー側としては使いやすいなって思えるあの OS になる、ね、
そうそうそう、
ね、
うんうん、だからまあ M さんもビスタのままだけども、
うん、
キャプチャーボード買っちゃったからもう OS をアップデートするお金もないとは思うけど、
ないけど、
うん、でもなんかもしねビスタでもいいやとかって思ってるんであれば次のチャンスがあったらもうまずはセブンに予算を、うん、当てた方がいいと思うな。
うん、
うん、そう、そんなこんなで
だね。
うん、
うん、
その時はあれだな、パソコンと考えようかなってぐらい。
そうだね、ぜひぜひ、うん、でこの次今度まあセブンを
うん
なんていうのかな、セブンを買うためにっていう部分も含めてパソコンもこの前買い替えて今のパソコンになってるので、
うんうん、
次回はこのじゃあ今度セブンを目指して今どうパソコンを買ったらいいのってい う, こうパソコン購入テクニックみたいなところをちょっと自分の経験も踏まえながら話してみたいなと思ってるんで、
うん、うん、あと俺はあれが気になるのよ、あの32ビットと64ビットが分かんない人ってずっと言ったでしょ、ずっと前に、
はいはいはい、
ずっと前っていうか、
うん、あるね、
その違いよ。
あ、じゃあ32ビットと64ビットの違いもじゃあ次回のハードのお話の時に、
うんうん、
これはねあのソフトのお話というよりはどっちかっていうとハード寄りの話なのかなと思ってるので、
うん、
こっちでしたいと思います、
はい、じゃあ、まあ、今回の電気アウォーカーは Windows 7、
うん、あの結論から言うと Windows 7買おうっていう話だね。
そうだね、
うん、
うん、これはいいもんだと、
うん、そう、うん、キシリアス様に届けてくれと、これはとてもいいものだからとい
いものだ
っていうお話でした。
はい、
なるほど。
で何
え閉めてよ。
あ、閉めるの
ね、うん、それではまたみたいな。
そうそう、
うん、それではまた来週、
1ヶ月のあれは大変だね俺たち、やっぱり満足に番組を終わらせることもできない。
どう でしょうか。
それではまた来週。
また来週。
さよなら。
さよなら。